77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上圭樹です。今日は12月8日ということで、今日も元気にやっていきたいと思います。ねえ、皆さんどうですかね、元気にしてますか。ねえ、風邪ひいてないですか。なんかね、インフルエンザとかね、なんか結構いろいろあちこちで流行ってるみたいですね。ねえ、皆さんのとこってどうですかね。ねえ、私の周りはね、幸いなんかそこまででもないかなという感じなんですけどね。でもね、できる限りね、気をつけたいななんて思ってます。一応ね、家族全員ね、インフルのね、予防接種ね、もう接種完了したんですよ。予防接種完了しましたし、であとはね、なんでしょう、あんまり無理しないのがいいですよね。体調優れないなと思ったら、無理にね、働かないとかね、無理にお出かけしないとかね、そういうのがね、基本的なんでしょうけどね、大事なんじゃないかなと思います。私もね、ちょっとでも体調悪かったらね、仕事無理しないぞって思ってるんですけど、基本的になんか私たまたまね、体調悪くならないんですよね。あんまならないんで、なんでね、今のところね、体調不良で休みますってことがね、基本的にないんですけどね、それでも気をつけてね、やっていきたいですよね。しっかり栄養をとってね、休息をしっかりとってやっていきたいですね。ね、12月になってね、どうですかね、なんか結構忙しくなってね、皆さんね、休息取りにくくなるんですかね。私はね、やっぱりお店がね、夜のお店なんの仕事をしてるので、やっぱり12月になると、やっぱりね、お客さんもね、他の月よりはやっぱ多いですよね。はい。ね、今年もはそうなんじゃないかなと思います。ね。去年とかね、その前とかね、やっぱりね、コロナ拡大でね、12月って言ってもね、やっぱ結構暇だったんですけど、閉めてた時もありましたしね、だったんですけどね、今年はね、結構戻ってくるんじゃないかななんて、そんな風に思ってます。お客さんが多くてもね、一応休息自体はね、取れるんですよ。ね。でもね、なんか、やっぱ私ね、本業じゃないね、いろんな仕事してるんでね、それが多かったらちょっとね、休息がね、取るのが怪しくなったりとかするんですけどね。はい。でも12月は撮影のお仕事とかもあんまりないのかななんて思ってます。はい、すいません、なんかね、私のお話になってしまったんですけど、はい、皆さんもね、12月ね、結構忙しいっていう方ね、多いかもしれないですけど、ね、休息しっかり取って無理せずにやっていきましょうねっていうことですね。でね、お知らせなんですけどね、ナエラジオでも何回かお話しています、開拓地で作ったベルガモットを使った、ベルガモットクラフトビール、これがね、結構ね、いろんなね、おかげさまでね、いろんな、媒体にも紹介してもらいまして、でこれがね、結構ね、注目をね、していただけるようになりました。はい。で、これね、今度ね、雲仙温泉とね、コラボしてからね、雲仙温泉のね、いろんなとこにね、置いてもらってね、で、雲仙温泉に使った後に、雲仙ベルガモットのベルガモットクラフトビールを飲みましょう、みたいなね、そういうね、そういう楽しみ方をね、観光でいらっしゃったお客さんにね、提案できるようなね、そんな感じでね、話し合いをね、今度しようということになりました。この長崎県ね、観光地、いろいろありますよね。ね、この FM 諫早がある諫早市もそうですけど、もうお隣ね、長崎市もそうですし、で、あとね、雲仙市もそうですし、観光地あるんですけど、ね、お隣雲仙市はね、やっぱりね、雲仙温泉ですよ。雲仙温泉、小浜温泉ってあるんでね、そのあたりでね、クラフトビールあったらね、皆さんに楽しんでもらえるんじゃないかな、なんて思ってます。ね、もちろんね、今でもね、雲仙温泉、小浜温泉ってね、たくさんのね、人がね、旅行に行って楽しむところなんですけど、なんかね、昔はね、もっとすごかったらしいんですよ。はい。もう、雲仙温泉はね、なんでしょう、なんか外国人向けのね、避暑地としてね、開かれたところでね、なんかもう現地に行くとね、昔の写真が結構あるんですけど、なんかね、もう本当にね、おしゃれでね、最先端のね、そんなね、保養地だったんですよ。ね、皆さんね、おしゃれなね、保養地、ね、なんて言うんでしょう、ね、避暑地とか言うとね、軽井沢を思い浮かべると思いますよね、軽井沢ね。ね、あそこもね、私行ったことないですけどね、なんかすごいいいとこらしいじゃないですか。はい。ね、なんですけどね、軽井沢はね、 雲仙温泉をねモデルに作られたところなんですよ、はい、なのでね雲仙温泉の方がね先なんですよ、ねね、先輩なんですよ、ね、そうなんです。なのでね軽井沢に ね大好きな人ねこう行ってると思いますけどね雲仙温泉にもね来てくださいよね。あとはね雲仙市にはね小浜温泉ってあってね小浜温泉はもうねこう昔はねもう一大歓楽街だったらしいですね。もうそれはねもう結構年配のねおじいさんとかに聞くとねいや小浜は楽しかったよってね、まあ、そんな風にねその昔のねこうすごい楽しかったねこうにぎわってた話をねこうしてくれるんですけどね、まあ、多分ねこう主に男性にね、人気だったとこなんじゃないかななんて思います。まあ、今もね結構ねおしゃれなお店とかね増えてきてね一大歓楽街だった時とはまた全然違う感じでね盛り上がりつつあるっていうねまあそういうところなんですけどまあそこにねまあ自分たちで作ったベルガモットを使ったクラフトビールねも一緒に楽しんでもらえるようにしたいななんて思ってます。はい、今日のテーマですよ。ちょっと調べてみたんですね。今日は何の日で調べてみたんですけど12月8日ね、何があったんだろうって思ってみたらねもうすごくね大きな出来事があったんですね。まあ、それがね対米英開戦記念日ってこれ真珠湾攻撃の日ですね。はい、ね1941年の12月8日にね真珠湾攻撃がありましたということなんですけどこれねちょっとナイアラジオとねあんまりね直接関係がないのでね直接が関係ないので、まあ、今日はやめとこうかななんて思いますけどね。ちなみにねこれねこの真珠湾攻撃で長崎はねちょっぴり関係があるんですよ。はい、でね何が関係があるかというとね長崎県佐世保市ね、長崎県佐世保市はねこの真珠湾攻撃の、ね、指令がねこう 発信されたものすごく大きい、ね、無線塔があるんですよ。はい、それがね、佐世保市の近くに、ね、佐世保市に西海橋っていうねこう橋があるんですけどそのすぐ近くにね ものすごく高いね、これ高さがね136メートル、はい、136メートルあるもうシンプルな塔ですよ。はい、これがねこう3本ねセットで立っててねこれここからね真珠湾攻撃の、指令が電波が発信されたっていうね、まあ、そういうところがあってねここね、まあ、私も同じ長崎県なのでねここねもう何回かね見に行ったことありますしであとねこれがねNHK ドラマのね17歳の帝国っていうね、そのドラマでもね、これが舞台になったんですね。でねその17歳の帝国ではちょっと近未来のお話だったのでこのね電波塔の設定はまたちょっとね違う感じでねまたこれね面白かったんですけどね。はい、これまあこのドラマもね私ね、まあ、ちょっとね何でしょうその近未来 の、世界をこう何でしょう管理する職員役でね、まあ、ちょっとね出演させていただいたりもしたんですけど、はい、まあ、そんなね、ところがあるわけなんですよ。はい、まあ、そのね電波塔がねハリオ電波塔っていうのかなこれハリオ無線塔ですね。ハリオ無線塔っていうのがあってねこれもねこれなかなかねすごい光景なんでね、まあ、長崎の、ね、佐世保の方にね行く機会がありましたらね、まあ、ちょっと見てみてくださいね。まあそういうね感じで、まあ、長崎はね、まあ、ちょっとね、まあ、今日のねもうこの記念日というかねに、まあ、ちょっと関係してますという、まあ、そんなお話でした。はい、なんですけど、まあ、それ以外ですねそれ以外ねこう今日はねあんまりなかったんですよ、ね、農業に関係するっていう感じで言ったらね、はい、ことおさめってねことおさめその年の農事等雑事をしまう日ってね江戸時代にはこう12月8日に農作業を終了してたんですかね。ね、やること結構あると思いますけどね。で昔はねあれですかねこう寒かったからもうすることあんまなくなっちゃったんですかね。はい、ねでも ね年末まで結構暇ですよ ね年末までねお家のことで忙しかったのかな、まあ、どんな風にねしてたんでしょうね。でちなみにこのことおさめは江戸時代には里芋こんにゃく人参小豆を入れた、おこと汁をね食べたっていうね。で、まあ、農事を始めるのをこと始めは2月8日でありますっていう風にね書いてあるんですけどまあこれその通りにやってたわけじゃないかもしれませんね。ねまあ一応区切りとして、まあ、それ以外もねこと納めした後もねこうね頑張って働いてたのかもしれません。はい、まあ、そんな感じでねまあこういろいろあるんですけど、はい、まあなかなかねこうね今日は何の日というのでね今日見つかりませんでした。はい、というわけでね今日はね今が旬の果物のお話をねしようと思います。今日のテーマ洋梨です。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますなやラジオ、今日のテーマは今が、ね、旬の洋梨ということで、ね、まあ、洋梨の話していきたいと思うんですけど、まあでもね、洋梨って言ってもね、まあ、今が旬ってね言いましたけど、まあ、結構ね前からありはするんですよ、ね、ものすごく早いものだったら9月の終わりくらいからね出てるものもねあるにはあるんですよ、はい、なんですけど、まあ、ちょうどね今ぐらいはね、ラフランスでしょ、であとね、あとルレクチェっていうね、そういうね品種もあるんですけど、そういうのがね、まあ、ちょうど今くらいなので、まあ、なのでね、まあ、やっぱね今おすすめですっていう、そんな感じで、ね、テーマにしました、はい、ちなみに、まあ、私のね仕事ね農家バーナヤなんですけど、まあ、そこではね洋梨を使ったメニュー、まあいろいろありはするんですけど、洋梨のね果実酒はね、まあ、これはね結構人気なんですよ、はい、ルレクチェの果実酒ね、まあ、あの果実酒は、まあ、腐らないんで、もう年中ねこうやってるんですけど、はい、それ以外でね期間限定でやってるので言ったら、洋梨のフルーツピザですね、はい、ね、洋梨のフルーツピザね、まあ、大体毎年やってるんですけど、今年はね、あの洋梨とラムレーズンを合わせた、まあ、そんな感じのねデザートピザになっております、はい、まあ、そんな感じでね、洋梨ね、やっぱりね、ね、香りがすごくいいじゃないですか、はい、なのでね結構ね、お客さんに喜んでもらえるんで、なのでねお店でもやってます、はい、で、まあ、まあ品種もね、まあいろいろあるんですけど、まあ、せっかくなんで今日いろんな品種のお話をしましょうかね。ね、皆さんね、まあ、ここ九州では特にそうなんですけど、なんか洋梨ってねそんなにね一般的じゃないんですよ、はい、やっぱあんまり作ってないからかな洋梨ってなんか日本では東北地方でねよく作られてるんですけど、まあ、山形県が一番有名ですよね。でも九州ではねほとんど作られてないんですよね、栽培できなくはないのかもしれないですけどね、まあ、やっぱりね気候的にやっぱね冷涼なね地域を好むっていうことでね、なんであんまりこの辺で一般的ではないです、まあ、なので ね、まあ、ね、ナエラジオのリスナーさんってね、まあ、結構各地の方がね聞いてくださってますけど、ね、ね、ね、諫早市内の方ね、そんなにねこう洋梨食べない方多いんじゃないかなと思うんでね、まあ、今日はね、まあ、いろいろな品種をねご紹介していきたいと思います、はい、で、まあ、洋梨とは何でしょうって、まあ、そこまではね言わなくていいですよね。こう皆さん知ってますよね、ラフランスとかね有名ですもんね、はい、まあ、なので、まあ、そのね、まあ、どんな形ですとかそういうのはね、まあ、さておいて、はい、ね、毎週恒例のね原産地はどこでしょうというところをねお話したいと思います、はい、原産地はねこうヨーロッパ原産らしいです、はい、で、ね、何かの植物ってね、これねもうナエラジオでもね何かの植物ってもうしょっちゅう言ってるんですけど、これバラ科です、バラ科梨属っていう、まあ、そういう分類です、はい、もう梨がねバラ科っていうのはね多分なんかもう結構ナエラジオ聞いてる人だったらもうなんとなくね想像できると思います、はい、まあ、リンゴとかと一緒ですね、はい、リンゴとかと一緒ですし、まあ、あとは桃もねそうですしね、なんか果物ってバラ科がすごく多いんですよね、はい、でなんか果実酒作ってるとねやっぱねこう、まあ、バラ科っぽいなっていうのはねやっぱ思ったりします、まあ、種の感じとかねそういうのすごい思います、はい、でまあね栽培のね歴史の起源、ね、もう栽培の起源はねこう記録があるので言ったらね古いのは中国なんですよね、記録がない時代にどっかで作ってたかもしれないですけどね、まあ、やっぱりねなんかすごく古くからね栽培されてるものってね一番古い記録がねやっぱりね基準になるんで、まあ、中国、ね、で、栽培されていました。で、まあまあ、中国ではね洋梨じゃなくてね何でしょう丸い方の梨ね、何でしょう和梨、はい、あれもね、まあ、中国でねよく作られてたんですよ、はい、でなんですけどね、まあ、何でしょうこれなんでかな、こう洋梨はねこうヨーロッパの方にね移動してねこう分かれていきましたし、で和梨はね何でしょう中国と日本でね、まあ、主にね栽培が広まりましたね。これ何でしょうね、もう気候とかの問題もあるかもしれないですね、はいはい、そうなんです、はい、でまあじゃあ日本ではどうなのかっていうと、日本ではね明治時代初めに導入されましたという、まあこれ洋梨の話ですよ、はい、洋梨はね日本では明治時代の初めに導入されたんですけど、これね日本の気候がねやっぱりあんまり適していなかったので、日本全国でねあちこちで作られたってわけにはいかなかったんですね、はい、でもうものすごく栽培限定されて山形県、くらいでしかあんまり作られてなかったんです、はい、で山形県くらいでしか作られていなくて、でね、まあまあ、その後ね、まあ、新潟県とかね、あとその他のね東北地方とかでもちょっと広がったんですけど、でもそれでもねあんまり広がらなかったんですよ、はい、で まあ、なんでかっていうとね、まあ、外見もね、こうね、もうデコボコしてますしね、はい、なんかね、このなんか外見なんかこうもう変な形してるねっていうことでしたしね、まあ、やっぱりね、このね、文化的に合わなかったのか知らないですけどね。なので明治時代初めのくらいからもう結構頑張って栽培はしてたんですけど、こう皆さんにね、日本全国でね食べられるようになったのは意外とね最近のことでね、1970年代80年代くらいになってからようやくね食べられるようになったんですね、はい。じゃあそれまではどうしてたかっていうと、加工したりとかしてね、なんでしょう、まあね、煮たりして缶詰にしたりとかしてね、まあ、そういう感じではしていました、はい。でもね、生食用がね一般的になったのは、ね、最近なんですよ。でもなんか最近って感じします、はい。ね、定着してきました、生食定着してきましたって言ってもね、もう九州の方ではねまだそんなにでもないので、なのでね、もうこれからねまたどんどん広がっていくかもしれませんね、まあ、そうなったら面白いですよね、はい、はい。まあ、で、まあ、その洋梨をね、まあ、作ってるのが、まあ、ほとんどが山形県ですって言いましたけど、この山形県がね、まあ、日本全国のね、洋梨のね、65% くらいをね作ってるそうで、で、その次のね新潟県がね、新潟県がもう山形県の9分の1くらいなので、もうほとんどがね山形県ですよ、はい。で、まあ、その次に青森県長野県って続くんですけど、まあ、山形がもうダントツですね、はい。で、まあ、品種なんですけど、まあ、山形県ね、まあ、一番作られてるのがラ・フランスですよね、はい。まあ、なんといってもラ・フランスですよね。ね、まあ、洋梨って言ったらラ・フランスしか知りませんっていう人もね、まあ、結構いると思いますね。お店でもねお客さんと話しててね、そんな感じですね。すごいですよね、ラ・フランス。ラ・フランスって言えばね、ね、じゃあラ・フランスはどこで生まれたのってね言うと、フランスって思うじゃないですか、はい。まあその通りなんですよ、ラ・フランス。ラ・フランスのラってこう英語で言うとザみたいな感じなんで、ザ・フランスみたいなやつですよね。で、まあ、これがね、これ日本にはね大正初期にやってきたんですけど、まあ、さっき言ったみたいにね、見た目がデコボコしてるよねということでね、こうあんまりね、日本全国には広まりませんでした、はい。デコボコしてるしね、あとなんか表面がね、ちょっと見た目が、ね、ちょっとサビみたいな感じで見えますよね、はい。ね、これなんか大丈夫なのとかね思う人もねいたかもしれませんね。もう私たちはね、もうラ・フランスの色のね模様といえばね、あんな感じってね思うんですけど ね、ちょっとガサガサしてね見えますもん ね、これ大丈夫なのってね思った人も、ね、いたかもね、最初に見た人はですね、はい、はい。で、まあそんな感じでね、山形県で、ね、作っているっていうね、こうラ・フランスなんですけど、はい。ね、まあ、フランスからねやってきたっていうことなんですけどね、でもね、フランスからねやってきたラ・フランスね、実はね、フランスではねもう全然作られてないんですよ、はい。で、全然作られてないっていうのは ね、じゃあどのぐらいからね作られてないかっていうとね、これね1900年代初頭にはほとんど作られなくなったっていうことなのでね、結構前からですよね、もう100年近く作られてないんですよ、はい。でね、そのぐらいの時にね、どうは何の時かというと、ちょうどねラ・フランスが日本に上陸したぐらいの時なんでね、日本にね上陸したのとねほぼ同時にね、本国の方で作られなくなりましたっていうね、なんかちょっと寂しいですよね。ね、山形の人ね、ラ・フランスって ね一生懸命ね頑張って丁寧にね大切に大切に育ててきたと思うんですけど ね、本国の方では育てられなくなったっていうことで、でね、まあ、これね、なんでね育てられなくなったかっていうとね、病気に弱かったっていうね、病気に弱いっていうね理由でね作られなくなったそうなんですよ、ね。病気に弱いならじゃあ日本でもどうなのっていうことなんですけど、これ私ラ・フランスね、ラ・フランスっていうか洋梨自体栽培したことないんでわからないんですけど、なんかかかりやすい病気ってね、その国ごとでね、国とかね地域とかでねもう全然違うので、なので山形は ねまだマシだったのかもしれません、はい。手元にある資料によりますと、ヨーロッパ各地の気候はね、ラ・フランスの栽培に不向きだったらしいんです。ねえ、そうなんですよ。ね、なのでね、ラ・フランス、ザ・フランスっていうのをね、作っているのは、多分山形県だけっていう感じですよね。まあ、そんなことらしいです。はい。まあ、そんなねラ・フランスなんですけどね、まあ、じゃあラ・フランス以外ではねどんなのがあるのかっていうことなんですけど、はい。まあ、ラ・フランスねやっぱ圧倒的なんですよ。もう圧倒的1位でね、でもうね、もうどのくらいのね、パーセントかな、ラ・フランス、あ、はい、ありましたね。 品種ごとのね栽培面積で見るとラ・フランスの栽培はね 62.4% の栽培面積ということなんですよ。はい、でなのでねもう、ラ・フランス圧倒的なんですけどね、まあ、それ以外にもねありはするんですよ。はい、で栽培面積2位がねル・レクチェですね。はい、ル・レクチェ、はい、皆さんね知ってますか、ル・レクチェね。なこれね、手元のね資料によってねなんかあの2位だったりね3位だったりとかするんですけど、ちょっと2位っていうところの資料を中心にねご紹介しますね。はい、これねル・レクチェはね国内シェア 8.5% って言ってね、まあラ・フランスとねもう全然違うんですけど、もうこのル・レクチェね私大好きなんですよ。はい、ラ・フランスってちょっと緑っぽいのをね皆さん想像するじゃないですか。はい、でこのル・レクチェはね黄色なんですよ。でねこうラ・フランスがねこうちょっとね、まあ、さっき言いましたけどちょっと表面がねこうサビっぽく見えますって言いましたけど、ル・レクチェはねもう表面のね色ムラが、ね、ないというかねもうほとんどなくて全体的に全部がこの黄色 の色なんですね。なんで見た目がすごく綺麗ですね。はい、で、まあ、これもねラ・フランスと同じくフランスからやってきたっていうような種です。ル・レクチェ、ル・レクチェっていうのなんか多分このラとかルとかがねこうフランス語のねこうね、監視なんでしょうかね、ザーとかアーとかみたいな感じなんでしょうかね。はい、でル・レクチェ、はい、ル・レクチェのねチェはねチエって言ってね絵が小さい絵じゃないんですよ、大きい絵なんです。ル・レクチェって書くんですね。はい、ル・レクチェの方が発音しやすいからそう言ってます。はい、でこれねこれはもうね、ラ・フランスと同じようにね、明治時代にね日本にやってきたんですけど栽培がねなかなか難しくてね、でこれがねなかなか広まりませんでしたということです。ラ・フランスの方がね栽培がね適してたんですかね。はい、でまあ最近ではね、栽培技術がどんどん向上してきて、で、まあ普通にね一般小売りでもね新潟県以外でもいろいろ見るようになりましたということですね。はい、でこれね何がいいかっていうとね、まあ、見た目ももちろんそうですけどねこの大きさもね結構大きいんですよ。はい、で香りもいいんですよね。 なのでね、まあ、これね贈答用みたいな感じで出回ることが多いです。はい、でねあんまりたくさん作られてなくてね希少性が高かったんでねやっぱりねそういう意味でねなんか贈答用にしたらねこうあ なんだこれあ珍しいなみたいな感じでね大きいし見た目も綺麗ってね香りもいいしって言って喜ばれたんじゃないかなと思います。なんでね、まあ、ちょっとね高級品種ですよ。はい、ねなんですけどねこの間ね新潟からねお客さんが来てくださってね新潟のお客さんが言ってたんですけどねなんかル・レクチェのねなんか結構こう小ぶりなやつとかはねもう新潟ではねもうほんとねもうただみたいに安く売ってますよねみたいなねそんな話をね聞かせてくれてねえ本当かなっていいな新潟の人いいななんてね思ったところでした。はい、もうここ九州ではね柑橘系とかがねめっちゃ安いですよね。はい、柑橘系ね本当にねたくさん作ってるんでねねみかんとかねものすごくね安く売られてるんですけどね、ああこの東北ではね洋梨なのかっていいなーなんてね思ったところでしたね。はい、でちなみにねこのねル・レクチェはね別名洋梨の貴婦人とか言われてるので、なんでなんかものすごくこうエレガントなイメージですよね。はい、まあ、そんな感じでねこう売られてたんじゃないかなーなんて思います。はい、ね個人的にもねル・レクチェねすごい好きですよ。はい、すごい好きなんででも結構ね私お客さんにも押すんですよ。果実酒ル・レクチェおすすめですよみたいな感じでね結構押すんですよね。はい、なんかね私長崎県のね農産物ねものすごく好きなんですけど、でもね違う県のね農産物をね発見するのもねすごく好きでね、あこんな美味しいものが新潟県にあるのかみたいなね、まあ、そんな感じでね発見するの好きなんですよ。はい、なんかねこう皆さんもねなんかそういうのあったら教えてください。旅行に行ったらねなんか何々県に行ったらねこんななんか珍しいのがあったよみたいなね、まあ、そんなのね教えてくれたら嬉しいです。はい、ね結構ね普通にググったりとかしてもね本当にたくさん出てくるんですけどね、本当にたくさん出てくるんですけど、なんかその出会いはねなんかそうでもないんですよね。ふーんって見るぐらいでねやっぱりねこう現地に行ってねこうなんか食べましたとかね、ねあとはまあね、まあ、野菜売り場で働いてた時とかねなんか珍しい品種がやってきて、でそれをねこう自分でもね買って食べてみましたとかね、やっぱそういうのがねそういう出会いがねいいですよね。はいね、まあね、今この仕事してるとね、まあ、長崎県産がねやっぱどうしても多くなってしまうんですけど、でもね、まあ、いろんな県のね、調べていきたいななんて思ってます。はい、結構聞かれるんですよ、このお店は地産地消なんですかって、長崎県産のものにこだわってるんですかとか言われてね言われるんですよ。確かにねうちの果実種ね100種類くらいあるんですけど、ほとんどが長崎県産なんですよ。はい、でなんですけどね私ね地産地消をねこう頑張って進めたいなんて、ね、あんまり思わないんですよ。 はい、地産地消ってやっぱいいですかね。ねえ、いいかな。なんかまあそれはそれでねいいと思うんですよね。外国からね、来た人とかはね日本のものが食べたいでしょうし、でね長崎ね遊びに来た人はね長崎らしいものをね、果実酒を探してると思うんで、それはそれでいいと思うんですけど、まあ普通にね暮らしてる上ではねやっぱり、ね、いろんな県のねあの美味しいものをねあの食べるのがね私好きなんでね、なんでねあのどちらかというと、ね、地産地消というよりはなんかいろんなところの食べたいななんてそんな風に思う派です。はい、とは言ってもやっぱり地元にはいいものがたくさんあるので、まあ、そういうものがやっぱ中心になってくるよねみたいな、まあ、そんな感じですかね。はい、まあ、そんな感じで緩く考えてます。はい、はい、じゃあ次いきますよ。次はね栽培面積第3位がバートレット、はい、国内シェア 5.2% ということですね。はい、バートレットはイギリス原産の洋梨です。はいね、日本国内での栽培面積は第3位ですが、実は世界で一番多く栽培されている洋梨って、あ、そうなんですね。はい、バートレットもねこれね私売ってました。はい、でここに書いてあるのがね、甘さ控えめで適度な酸味があり、果肉が固めで加熱しても煮崩れしにくいことから缶詰に使われることが多いって。ああね、あの洋梨の缶詰ね結構ありますもんね。うん、あれ美味しいですよね。香りがいいですね。はい、で国内では北海道や青森で盛んに栽培されていますってこれ書いてありますけど、ああやっぱりねイギリスの気候に適してるってことなんでね、あの結構寒いところがね合うんでしょうね。はい、国内で北海道や青森って、もう北海道青森ね、もうもう洋梨の栽培面積で言ったら結構狭いんですけどね。はい、まあ、そっちの方ではね、盛んに栽培されてるって。はい、まあでもねもう残りね時間がね少なくなってきましたね。はい、ね、栽培面積4位オーロラ、国内シェア 3.3%、 5位ゼネラル、レクラーク、国内シェア 2.6%、 6位マルゲットマリーラ、国内シェア 2.6%。 はい、でねもう本当にねどんどんあるんですけど、ねもう個人的にね、まあ、結構ねなんでしょう、好きなのがね、下の方にありましたね。はい、7位メローリッチ、国内シェア 1.7%、 8位シルバーベル、国内シェア 1.6%、 9位、マックスレッドバートレット、国内シェア 1.1%、 はい、でね私が結構ね好きなのがね10位でした。はい、国内10位バラード、はい、国内シェア 1.1%、 はい、このバラードはねこれね、もうここのね、まあ、解説にもあるんですけどね、西洋梨の中で最も糖度が高いっていうね、酸味が控えめで果汁が多いということでより甘さが際立ちますということでね、糖度自体高かったんですね。このバラードってねもう結構甘いんですよ。はい、もう完熟になってねこうすごく甘くてね、これねこれもしかしたら私が洋梨好きになったきっかけかもしれませんね。私洋梨のね食べ方あんま知らなくてね、普通にね買ってすぐにねこう皮をむいてねいただきますって切って食べたんですよ。はい、なんですけどねそんなに美味しいかなみたいに思ったんですよね。ね、シャリシャリしてないしなみたいな感じで、なんですけどしっかり完熟になったやつをね、熟して香りが良くなったやつを食べると美味しいよみたいな感じで言われて、で食べてすごく美味しいな、これ洋梨ってすごいいいなって思ったね、きっかけがねバラードなんですけど、こう10位だったんですね。ね、もっとねたくさん作ってるかななんて思いました。はい、まあ、そんな感じでねもう今日もねもういろんなね洋梨をね紹介したわけなんですけど、いかがでしたでしょうか。はい、もう今日もねお別れの時間になってきました。今日のテーマ洋梨でしたね。はい、というわけで今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Thank you.